こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。利益が見える戦略 MQ 会計は、税務申告や外部報告のための会計ではなく、経営者が利益を作る意思決定に使うための管理会計を扱う実務書である。著者の西純一郎は、売上高や原価率の増減だけで経営を判断する発想を問い直し、反単価と数量の関係から利益構造を把握する戦略無会計を提示する本書の中心は、MQ 反単価かける数量という考え方により商品の価格販売数量変動費固定費が利益にどう影響するかを見える形で整理する点にある。決算書を読む本というより会計数字を経営上の選択肢に変換するための本であり、中小企業の経営者、管理職、会計担当者、税理士やコンサルタントが実務で使うことを想定した内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、決算書中心の会計では利益改善の打ち手が見えにくい。本書の出発点は、一般的な決算書が経営判断のために作られているわけではないという問題意識である。損益計算書は売上半価、販売費および一般管理費、利益を整然と示すが、その形式だけではどの商品をどれだけ売るべきか、価格を上げるべきか、数量を増やすべきか、固定費をどこまで許容できるかは判断しにくい。税務や財務報告では過去の実績を正しく記録することが重視される一方、経営では未来の利益を変えるための因果関係が必要になる。本書はこのズレを明確にし、会計を過去の結果の説明ではなく次の行動を選ぶための道具として再構成する。特に売上高の大きさを成功の指標として扱う習慣に注意を促し、売上は増えても利益が増えない場合や、売上を抑えても利益が残る場合を考える視点を与える。次に MQ 反単価数量で利益を分解して考える。戦略 MQ 会計の核になるのは、 MQ を反単価と数量の掛け算として捉える考え方である。ここで重要なのは売上高そのものではなく、1個売るごとにどれだけ利益の源泉が増えるかを見る点にある。売価から変動費を差し引いた反単価が高ければ同じ数量でも MQ は大きくなる。逆に数量が多くても反単価が低ければ固定費を回収する力は弱くなる。この分解により値引き、支入価格の変化、販売数量の増減が利益に与える影響を具体的に検討できる。売上高だけを見ると値引きによる販売数量増加は好ましく見えることがある。しかし MQ の視点では、値引きで反単価が下がった結果必要数量が急増し、かえって利益が出にくくなる可能性も見える。本書の特徴はこの関係を抽象的な会計用語ではなく、経営者が意思決定に使える単純な構造として示す点にある。さらに変動費と固定費の区分が利益シミュレーションの精度を左右する。本書が重視するもう一つの基礎は、費用を変動費と固定費に分けて考えることである。変動費は販売数量に応じて増減する費用であり、固定費は一定期間において数量に直接連動しにくい費用である。この区分が曖昧なままだと、売れば売るほどどれだけ固定費回収に貢献するのかが見えなくなる。戦略 MQ 会計では、反単価から生まれる MQ が固定費を上回ったところに利益が生じるため、費用分類の正確さが判断の前提になる。例えば人件費、物流費、外注費などは企業の業態や契約形態によって固定費的にも変動費的にも扱われうるため、勘定科目名だけで機械的に分類するのではなく、実際の発生構造を見る必要がある。本書の実務的価値は、会計担当者だけでなく数字に不慣れな経営幹部にも利益がどの費用構造から生まれるのかを図形的、直感的に理解させようとする点にある。そして原価低減や売上拡大を無条件に善としない収益判断。本書は原価を下げれば必ず利益が増える、売上を伸ばせば経営が良くなるという単純な見方に慎重である。もちろん変動費の低減は反単価を高めるため利益改善に有効な場合が多いが、品質低下、販売力の低下、顧客価値の毀損を招けば数量や価格維持力に悪影響を及ぼす可能性がある。また売上拡大も、反単価が低い商品を大量に売ることで固定費や追加負担を増やすなら利益に結びつかないことがある。戦略 MQ 会計では売上高、原価率、数量のいずれか一つを単独で見るのではなく、反単価と数量の組み合わせが固定費をどの程度上回るかを確認する。これにより高価格少量販売、低価格大量販売、商品構成の変更、値引きの可否などを比較しやすくなる。本書の実務上の意義は、経営上よく使われる努力目標を利益への貢献度という観点から検証する枠組みを提供することにある。最後に、損益分岐点分析を経営戦略に使うための再解釈。本書では損益分岐点を単なる会計計算としてではなく、戦略を考えるための基準として扱う。一般的な損益分岐点分析は固定費を回収するために必要な売上高や販売数量を示すため有用だが、売価、変動費、商品、 販売数量が変化する現実の経営では、表面的な分岐点だけでは十分でない場合がある。戦略 MQ 会計は、ソリ単価と数量の関係に注目することで、どの条件を変えると分岐点がどう動くかを確認しやすくする。例えば値上げによって数量が減っても、ソリ単価が増えれば利益が改善する可能性があり、反対に値引きで数量が増えても必要販売量が課題になる可能性がある。ただし実務で使うには前提条件の設定が重要であり、需要の反応、固定費の段階的増加、複数商品の組み合わせなどを丁寧に検討する必要がある。本書の考え方は、損益分岐点を固定的な答えではなく、意思決定の仮説検証に使う点に特徴がある。結論として、利益が見える戦略 MQ 会計は、会計知識を増やすための本というより、利益を生む条件を経営者が自分で考えるための実務的な管理会計書である。特に、売上は伸びているのに利益が残らない、値引きや原価低減の効果を判断しにくい、決算書を読んでも次の打ち手につながらないと感じる経営者や管理職に向いている。会計担当者にとっては、財務会計の数字を経営会議で説明する際に、変動費、固定費、ソリ単価、数量という分かりやすい構造へ翻訳する助けになる。税理士やコンサルタントにとっても、顧客企業の価格設定、商品構成、固定費投資を検討するための共通言語として使いやすい。類書の多くが決算書の読み方や財務指標の解説に重点を置くのに対し、本書は MQ という利益発生の単位に焦点を絞り、売上が市場主義から離れて収益構造を見える化する点で異なる。実務導入には費用分類やシミュレーションの練習が必要だが、利益改善を会計の専門領域に閉じ込めず、現場の戦略判断へつなげる本として独自性がある。ご支援いただける場合は、西純一郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。